すぐに成果が上がるウェブマーケティング入門2第14回です。今回も話しいただくのはウェブコンサルタント歴14年の和田正則さんです。和田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さんは最近いかがですか？
はい、いかがと言いますと
そうですね、お仕事とかプライベートとか
そうですね、まあ忙しくしてますね、今は。
お仕事も
そうですね、はい、まあ動ける範囲でいろいろやっぱり動いてますし、
なるほど、
体もあれば仕事も動かしてるとかもあったりするんで。
県外に行かれることもあるんですか？
うん、どうしても仕事上ちょっと行かなきゃいけない時は行ってますね。
はい、あなた明日は山登りとバーベキューということで、プライベートも。
そうですね、充実させながら、
はい、
やりたいと思
います。はい、では今日もよろしくお願いします。
お願いします。
まず最初は、時事ネタからですね。コロナ禍でその扱い量とともにトラブルも増えているネット通販をめぐって、消費者を守る新たな法律が成立しました。ネット通販の、トラブルが最近相次いでいて、まあ、楽天、アマゾンなど、調査するという努力義務が課されたということで、ネット通販、今市場規模はこの10年で 2.5 倍。2020年度の相談件数は20万件を超え、前年を大きく、上回っているということで、このネット通販トラブルに対する調査義務、消費者を守るということで、いろいろ法律が、決まっているという話題です。
はい、ネットのトラブルっていうのは昔からありますけど、最近はその特にね、多いんでしょうね。やっぱすごく売れてるからだと思いますけど。
そうですね。巣ごもりというかですね、ステイホームでこうそういう需要も増えているんですかね。
そうでしょうね。
外に出ない分ですね、ネット通販でいろいろ買って、
画像と商品が違うなんてなんか結構ありますよね、見てると。見てるとなんかその写真はすごいいいのに、実物はすごい良かったとか、
まあ、なるほど、ね、確かに、なんか全く別物っていうわけではなくて、ちょっとなんか欠陥商品とか、
そう、期待したのに違ったとかありますよ。
なるほど、ありますね、それは。
前日もありましたし。
あ、実際に？
あります、あります。
あ、そうなんですか？
多分アマゾンとか利用者保護が徹底されてるから、まあ、すぐ返金とかになるんでしょうけど、手続きめんどくさいなと思うんですよね。だからもう泣き寝入りしちゃってるパターンですけど、あと2つ注文したのに1個来ないとか、あと注文した後サイトが閉鎖したとかも昔結構ありましたね。
完
全に詐欺ですよね、だから。
本当ですね。
よくありましたね、なんか。
なるほどですね。
そのたんびに学ぶんですよね、買い方のね。あと、なんかその、即返金みたいなのを利用して、なんか店舗側が、なんか悪用してるケースも最近なんかあるみたいですね。すり替え抜き取り返品とか。
ああ、すり替え抜き取り返品。
悪用してるパターンもなんか最近ちらほら聞きます。
じゃあ、わざと、その欠陥商品を送ってるみたいなってことですか？
なんかそう、そういう風な形で、返金、なんか、なんですか、お金をかすめ取るんですか？いや、わかんないですよ、これ、本当かどうかわかんないですけど、なんかそういうことをやってる人、なんかね、いや、もういろいろいるじゃないですか、こういうネットって。本当になんか私も詐欺に何回も会ったことあります。怖いですよ、気をつけないと。
そうなんですね。なんか前、ヤフオクとかそういうオークション系で、まあ、個人と個人のやり取りじゃないですか。なので、代金を払ったのになんか商品が来ないとか、そういうのはなんか前聞いたことありますね。
ありますね。
コンサートのチケットを、で買ったけど、お金を振り込んだのに、全然送ってこないとか、連絡つかなくなったとかですね。
ありますね。その辺のトラブルから、やっぱりチケットの売買ダメになったりとかしたんだと思うんですけどね。
あ、なるほど。チケットの売買ダメなんですね。
今ダメだと思いますね。
なるほど。ああ、なるほどですね。自分の身を守るためにですね。まあ、法律も守ってくれるかもしれないけど、消費者自身がですね、いろいろこう考えて、はい、ありがとうございます。ということで、次はですね、マーケティングのですね、質問です。 街中でタピオカドリンクを販売していましたが、今ではさっぱり売れなくなり、このまま店を続けるのが困難になりました。一時的な流行だったにせよ、なんとか続けていきたいです。新メニューを考えたり、街頭でビラを配ったりしていますが、なかなか効果が出ません。何かアドバイスをくださいという質問です。
なるほど。
はい。タピオカですね。もう、あんまりちょっと、あれですね。見かけなくなったかなっていう感じはありますね。
そうですね。まあ、今、まあ、外にも出れませんからね。
そうですね。
ちょっとまあ、厳しい。タピオカに限らず、店舗系は厳しいんでしょうけど、まあ、タピオカの多分最大の弱点っていうか、あの、タピオカに限らず、その、流行する商品の共通点ってあるんじゃないかなと思って考えたんですよ。
共通点。
今ですけど、今考えたんですけど、これって多分あの、悩みを解決する商品になってないんだと思うんですよね。タピオカって多分飲んで体が劇的に良くなるとか、例えば昔、ちょっと前だったらパンケーキ食べて、体が細くなる、美容にいいとか、とか、たまごっちやったら、なんかその人を育てる能力がいきなり向上するとか、ちょっと例えが古いですけど、なんかそういった、なんていうんですかね、そういうのないですよね。
そう、確かに。
消えていった商品って大体なんかそういう共通するんじゃないかな。なので、あの、もしこのタピオカを続けていきたいって書いてある、ね、言われてますけど、はい、その続けていきたいんだったら、どっかやっぱり何かその悩みを解決するようなものを入れるとか、やってみた方がいいのかなと思うんですけどね。
確かに。まあ、確かに。何か
見た目の華やかさが目立ちそうな気がするんですよ。なんかケーキとか、なんですか、アイスとか乗っけて、見た目が派手とか、ね。まあ、いろいろ今、ほら、あると、ちょっと一回しか飲んだことがないんで、なんとも言えないですけど、はい。やっぱりその、できるだけ悩みを解決できる商品に、変えていった方がいいのかなと思います。
何かこう、プラスアルファで、入れるものがっていうところですね。
なんか SDGs ですか？ああいうのに取り組んだタピオカとか。
なるほど。
なんか考え、いくつか項目あるんで、あの、そこからアイディアって多分抜き取れると思う。
確かになんか、そうですね。まあ、美味しいっていうか、まあそうですね。美味しいのと、あと映えるっていうところぐらいですかね。なんか流行ったのって。
または、本当に今続けるのが困難になったって、本当に困ってるんだったら、もうタピオカやめちゃって、本当に悩みを解決する商品、一から出直すとか。
もう全くもう違うメニューというか、メニューじゃないか、扱うものを変えるとかですね。
まあ、タピオカにしがみつく必要もないんじゃないかなと、私は思っちゃったりするので。
確かになんか夏のドリンクっていうイメージはあるんですよ。なんかかき氷とかじゃないですけど、なんか夏限定とかですね。だったらなんか、まだなんかですね、夏にしか飲めないみたいな感じで。
そうですね、
来るのかなとか思ったりですね。
実はあのタピオカドリンクのお店をやってる友人とか見たりするので、あんまりなんかちょっとなんか言いづらいところもあるんですけど。
なるほど。なるほど。なんですね。まあなんか流行に乗ってすぐにお店を出す以前からタピキングとか老舗の、そういうところは、なんかまあ、安定してますよね。
なんか、あんまり安定してるようじゃ、なんかちょっと見えない、見えないですけどね。やっぱり店舗、そもそも店舗は今、ね、コロナは厳しいとは思いますけどね。
なんか、まあ、タピキングっていう、こう、名前ももう、だいぶ浸透してるっていうところも、なんかこう、あるというか、まあ、名物みたいな感じに なってるというかですね。
そうですね。
なるほど。まあ、あの、悩みを解決するところを、エッセンスを入れ込むというところですね。タピオカに限らず。
長く続けるんだったら、やっぱりそうですね。そう思いますね。
はい。ありがとうございます。では、次ですね。20代女性の方です。会社員をしながら、副 業でセラピストをしています。セラピストの方が自分らしく働けるかもと思い独立を考えていますが、コロナということもあり、なかなか独立できずにいます。まだ店舗など構えていませんが、集客のために現時点で何か有効な方法はありますか？という質問です。
なるほど。そうですね。これってこの方に限らずなんですけど、やっぱり集客できない人の共通点ってあると思うんですよ。
うん。はい。
あると思うんですけど、これって何なのかなと思うと、はい、やっぱり人に会ってないんですよね。
なるほど。あ、実際に。
実際に人に会ってない。会ってない人が多いんですよ。で、この方とかセラピストって、なんていうんですか、人と人との商売なので、
ま
あ、体疲れ、特にその都内の人とかだったらみんな多分、私体疲れてると思うんですよね。で、体疲れてる人が多いから、まあ、どっか行きたいわけですよね。でも、よくわからない人にやっぱり嫌じゃないですか。家から近いっていうのは行く理由になると思うんですけど、なんかできればなんか信用できる人にやってほしいですよね。
そうですね。
だからこの人ってすごいチャンスだと思うんで、たくさんの人と会うことが大事じゃないですか、まず。
なるほど。
人に、例えば100人に会って、まあ、100人中、よっぽどな人じゃない限り、なんか10人とかに嫌われることもなければ、もしかしたら10人ぐらいに、すごいなんか好きになってもらえる可能性あるじゃないですか。
そうですね。
そういった形で90人の人は別にそのあんま興味持ってもらわなかったとしても、10人興味もらってもらえると、それを毎月やっていったら、年間120人とすごいいい関係が築ける。
ファンがですね、増えてきて。
やっぱ人に会ってる人っていうのは、私は集客に困らないんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
集客難しいって言ってる人って、その、何か仕組みで何とかしようってやっぱ考えがちだったんですよ。で、私もネットね、コンサルタントやってるんで、わかるんですけど、人に会いたくないから作るっていうシステムと違うと思うんですよ。人に会うために作るシステムだと思うんですよ。
すごい、なんか名言ですね。
みんなそこちょっと結構勘違いしてる人多いんですよ、ね。
なんか人に会わずにシステムに頼って集めるみたいな。
そう。って思いがちじゃないですか。みんな結構。でもそれと違うんですよ。
まずは
何だろうな。さっきのタピオカの人もそうなんですけど、ビラを配ったりするというのも。大変なんですけど、その本当に大変なパターンはネットに頼った方がいいと思う。ビラを2万枚配ったって会える人って限られると思うんですけど、2万人の人がホームページとかにアクセスしてるんだったら全然集客と違う。2万人に手配りするよりもホームページの方が有効なんですけど、有効というか効率的です。そういう場合にはネットっていいと思うんですけど、この人の場合は人に会ったり、まあ、会社員だから会えないっていう理由もいくらでも言えると思うんですけど、逆に言うと今守られてるんだったら、会社守られてるんだったらやっぱり積極的に人に、ね、今会えないけどオンラインで会った
りとか、ね、
いくらでもイベントだったり。
ちなみに、すみません、これはちょっと、まあ、私のちょっと、まあ、疑問というか、まあ、質問なんですけど、はい、なかなか独立できずにいますって、この方が、質問、おっしゃってて、
はい、
独立するタイミングとか、どうやって測ったらいいんですか？なんか今の、今、すごいコロナ禍だから、今、まあ、辞めた方がいいのか、もうこの、でもこの状態がいつまで続くのかわからないっていうのもありますよね、なんか。
そうですね、これやっぱりちょっと難しいですね、その人のタイミングとかお金の問題とか、店舗構え、これから構えようと思われてるんですよね、店舗の条件とかありますよね。でも一つ言えるとすれば、なんかまず助成金みたいなスタートアップの人の向けの助成金とかあったりするんで、それが取れたら一つ進めると思うんです。
なるほど。
とか、それこそちょっとめちゃくちゃ合ってて、もう何て言うんですか、仕事がいっぱいありすぎて、もう働、なんか 会社員やってられない状態とか、副業の方が、その会社員勤めの時よりも収入が増えたとか、そういうふうなタイミング、そういうタイミングじゃないですかね。
なるほど。
例えば、なんかよく相談を受けてる社長さんから、今、部下に、お客様の営業も私がして、集客も私がして、業務も私しなきゃいけないんですっていう社長さんいるんですよ。で、それって、一見なんか大変そうで、全く、その部下に任せることができないんですとか言ってる社長さんいるんですけど、要は任せなくても今いい状況なんですよね。で、例えば私がじゃあ関わらせてもらって、もう集客が2倍になったとか、だいたい15件ぐらい毎回取れてた営業が30件になったって言ったら、もうその人絶対パンクしますよね。パンクするっていうことはもう任せるか辞めるかのどっちかだと思うんですよ。その時選択しなきゃいけないですよね。でも、もうまだでき、なんていうんですかね、まだ、だから微妙なところっていうところだと思うんですよ。独立を今考えてるってことは、そんなに仕事ないから不安だなって思ってるっていうのと、その社会の、なんていうんですかね、あんまりだからここって社会はあんま関係ないと思うんですよ。自分の状況、自分がそこの今独立タイミングが整ってるかどうかだと思うんで、どっちかっていうと。
なるほど、うん、なるほどですね。だすごくこう、まあ助成金もあって割と資金も潤沢になって、割ともうセラピストでファンも増えてきましたっていうことだったら、まあコロナだけれどもちょっと助走に入ってもいいかなっていう感じですかね。
だってもしその状態だったら絶対やるでしょ。やらないっていうのはなんかまだ不安だなとか、お金がないなとか、そんな感じだったので、その不安をやっぱりできるだけ解消していくっていうことが一個一個、小さなスモールステップの方が大事なんですかね。
なるほどですね。はい、まあこれから、まあ、できることからですね、助成金とかいろいろ人に会ったりとかできるところから少しずつっていうところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では、次の質問です。最近 YouTube なんかでひろゆきさんの切り抜き動画が流行っています。その横展開として岡田斗司夫さんの切り抜き動画が始まったようで、副業としていいかなと思い初めて YouTube チャンネルを開設してみたのですが、なかなか再生回数が伸びません。とりあえずチャンネル用の Twitter 開設したのと、自分のチャンネルのアナリティクスを分析したり、競合で伸びている動画を真似して日々動画を作っています。収益化のために何かこういうこともやってみたらというアイデアがあれば教えていただけないでしょうか。
なるほど。
そうです。はい。
これやらない方がいいでしょ。
やらない方がいい。
これそもそもやっちゃダメです。人の動画切り抜いて再生回数伸ばそうとしてるんですよね。これね、バズったらバズったらちょっとなんか著作権とかで問題にならないですかね。
なるほど。あ、私ちょっとすいません、これ見たことないですけど、見たことありますか。
あります、あります。
切り抜き動画っていうのは、その誰がアップしてる動画を切り抜いて自分で編集してまたアップするってことですか。
そうだと思いますね。なんか多分1時間ぐらいライブ配信でやってるやつをなんか部分部分で切り取って、なんか3分から5分ぐらいの尺にしてアップしてる、し直してるんだと思うんですよね。
あ、別の人が。そうなんですね。あ、でもそれだったらなんかすごいみんななんかやってそう。なんか
いっぱいありますよ。
いや、なんかいっぱいありますよね。
いっぱいあります、いっぱいあります。だけどなんかその、いや、今はいいのかもしれないですよ、それで収益ができて。でもそれって長い人生の中で見たときに、そうやって稼いで何の資産になるのかなと思うんですよ。非銭稼ぎです
よ。確かに。まあ、その人の人生ではないってか。
この人、じゃあ、ね、人間と、なんかそのキャリアとして、なんか見たときに、なんかそれってその人何なんだろうって思わないですよね。
なるほど。まあ、パクリじゃないですけど、なんかその人が自分で通ったものではないっていうのもありますよね。
うん。確かに自分でやると、 ね、そんなすぐ伸びないとか、
うん、
工夫が必要だとか、比較考えなきゃいけないとか、生みの苦しみは確かにあると思うんですけど、
うん、
長い人生で見たらそっちの方がなんか大事かなと思いますよ。今の日銭稼ぎ。企画力がついたり、編集力がついた方が、よくいいんじゃないですかね。多分こういうことやる人って、ね、まだ若いと思うから、自分の可能性もっとなんか広げた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。その、ま、流行っています。なるほど。ひろゆきさん、ひろゆきさんってあの、2チャンネルのあれですか？
そうですね。う
ん、ああ、なるほど。なんかこう、ま、ひろゆきさんとか岡田斗司夫さんとかこう、まあ、有名じゃないですけど、人気の、まあ、コメンテーターみたいな人のを切り抜くのが流行ってるんですね。
そうなんでしょうね。
で、まあ、その名言なり何なりをこう短くまとめて見やすくするみたいな。
そうでしょうね。
うん、
でも、気持ちわかるんですよ。気持ちわかるっていうのが、いや、本当はわかんないですよ。本当はわかんないけど、やってる人がいるからわかるんですけど、人のビジネスにやっぱ乗っかる人多いんですよね。自分がまだ確立できてないのに人に乗っかるんですよ。
なるほど。
それって本当になんていうんですかね、なんかブレブレっていうか、自分がないんですよね、だから。やっぱ早く自分作った方がいいと思いますけどね。
なるほど。まあ、自分のそういうこう、オリジナリティを追求して、まあ、自分の方法なりを確立するまでの、まあ、なんか、一つの踏み台じゃないですけど、ステップとしてって考えると、まあ、いいかなっていうのもありますか？まあ、一つの。
いや、これは、まあ、まず、そもそも良くないですよね。だ
ってあ、良くない
ですね。YouTube に関しては。
なるほど、そうですね。
これはまず、そもそも良くない。
著作権とかそういうところでですよね。うん。
まあ、なんかまあ、ね、ありますけどね。
いや、本当にでも、本当に今、YouTube、本当にいろんなそういう切り抜き動画って本当にあるし、私も多分見ちゃってるところあると思います。あ、
それはもう、はい。
まとまってて、うん、やっぱ短いし、ポイントまとまってるならと思って。
うん。そうですね。まあ一応これ、ほら、パブリックでみんなが聞いてるから、どんどんやれっていうことは言えない感じですね。
なるほど。
ダメですよ、だから。
まあ、じゃあなので、まあ、まあ、質問の答えとしては、まあ、そもそもまあ、あまりやること自体お勧めしませんっていうところですね。
そうですね。
わかりました。はい、ありがとうございます。ということで、今日は質問は以上なんですけれども、今日も、心理テストにお付き合いいただけますでしょうか。
はい、お願いします。
はい。今日はですね、ビビリ度がわかる心理テストです。
面白いですね。はい。
はい。早速いきますね。デパートの福引きで、旅行券が当たりました。その行き先はどこでしょうか？ 4 つあります。
はい、
1、砂漠。2、ニューヨーク。3、アフリカ。4、宇宙。
バーゲンですよね。
まあ、バーゲンっていうか、デパートの、まあ、福引きで、
当たった
んです、旅行券が。で、その4つの行き先があって、どこに行きたいですかと。
え、ニューヨーク行きたいですね、やっぱり。
あ、やっぱニューヨークですね。
はい。まあ、超ビビリなんで、私。
ニューヨーク。わかりました。ニューヨーク。ニューヨークを選んだあなたは、割と、高圧的な態度を取る人に会うと、ちょっとビビリになってしまう。
あ、そういう意味でね。
でも、それ以外の人には別に普通と。
あ、そうなんですね。ビビリですよ、でも。
あ、そうですか。
ビビリです。基本ビビ
リ。日常生活のどういうところがビビリですか？そのなんかお化けとか怖いとかそういうビビリですか？
まあ、それもありますけど、基本何やるにしても大体ビビリ。
そうなんですか？
ビビリ、昔はビビリって認められなかったから前に進まなかったんですよ。ビビリっていうのが、俺ビビリだなってすごい分かって、認識して、しょうがないなと思ったら、前に進めれるようになったパターンです。
なるほど。
じゃあ、またビビってると思って、だったらいけそうって、なんか、逆にちょっと頭が変換しちゃったんですよ、ね。
おー。
うまいことやろうみたいな。
なるほど。じゃあ本質的には、変わらずザ・ビビリ。
ビビリです。
完全にビビリです。全然でもそのイメージないですけどね。
そうですね。そこを認識したからそう見えなくなったんでしょうね。昔は隠してたから、多分バレてたんですよ。隠すとこれ気になるじゃないですか。あの人なんかちょっとなんかあるよねってなるじゃないですか。隠して、今はもう全然ビビりてもう公言できるんで、逆にあんまりそう見られないんですよね。
あ、なるほどですね。確かに。確かに。なんか隙がないですね、そっちの方が。
の方が、ね、ハゲでも隠すとなんか、あるじゃないですか。なんかそういうのとか。
確かに。
いろんな、なんか、なんでもそうですよ。隠すとなん
か。確かに、確かに。
瀬川さん、何番目だったんですか？
あ、私はですね、私アフリカだったんですけど、アフリカ。
アフリカ。
はい。これはですね、ビビリとは正反対だそうです。いや、私もビビリなんですけどね。全然ビビらない人らしいんですけど、まあ、その、アフリカには野生動物とか治安が悪いっていうところを、まあ、選んだっていうところでビビリじゃないっていう、その答えが出てるみたいです。いや、そうかな。でも、ビビリですけどね。
あ、そうっすか。ビビリか。
ビビリですね。
でも、なんていうかな。いつもなんか堂々とはされてますよね。
堂々としてるかな。
どこにいてもなんか変わることなくていうか。
そうですかね。
印象もすごい上がることもなければ下がることもなんか、ないですね。みんなの前で。
なるほど。
私やっぱ子供なんでありますよ。ムッとしたり。
ムッとしたりありますか？
あんまないっすね。あんまないかな。あんまないっすね。
なるほど。ちなみにですね、砂漠を選んだ人はかなりのビビリということで。
砂漠ビビリ。
なんか何もない砂漠を選んだあなたは、まあ、かなりのビビリ。プレッシャーにめちゃくちゃ弱いと。はい、ですね。で、4番の宇宙を選んだあなたは、いつもは普通だけど、周りから注目されると途端にこうビビってしまう。はい。そうですね、うん、ちょっと地球外人前で何か話したりとかするのも苦手とで、チャンスを逃しちゃうタイプ
苦しいっすね
はい、ということで、はい、お付き合いいただきありがとうございました。ということで最後ですね、おすすめの本を、
はい、今日は、はい、今日お話の中で100人だった方がいいとか言ったんですけど、
はいはい、
本当そういう考え持ってたんですけど、それをなんかたまたま本になってるのを見かけた、はい、誰でも無理なく継続的にお客様が集まって企業1年目の集客の教科書、はい、高橋さん、本当に表紙のですね、はい、本なんですけど、これシリーズ化もされてまして、企業1年目のお金の教科書、いくつかパッとなんかシリーズ化されて、多分おそらくすごい売れてる本だと思います。換気出版から出てます。
なるほど。まあ、1年目とか教科書ということは、まあ、割とまあ入門編みたいな感じでした。そうですね。でも、分かりやすく読めるっていうところですかね。
かなり分かりやすいと思います。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、どういうジャンルでも、ジャンルの人たちでも OK みたいな。
はい、おそらく。いける。さっき言ったように、人に会わなくて何とかしようと思ってる人にはお勧めできないかもしれない。
なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。ということで、今日は、以上となります。小野さん、今日 もう盛りだくさんの内容ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、最後ですね、メルマガのご案内です。小田さんのホームページから、お申し込みいただけます。登録は、もちろん無料で月2回配信されます。ウェブを使った集客、マーケティング、SNS やネット通販の売り上げの上げ方、人材教育に企画立案、キャッチコピーの付け方などなど、 斬新な切り口でリアルなノウハウをお届けしています。こちらもぜひ、チェックしてみてください。ということで和田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。